マリコさん、テンベノ。
サンベノ。
モンゴルの人たちの文化について非常に興味がありますね。
はい、ありがとうございます。今回は、若者の文化と、あと最近の若者の、日常にちょっとハマってるものとかを、はい、簡単に紹介したいなと思っております。
流行についてですね。
そうですね、はい。で、モンゴル人の若者のファッションは本当にすごく簡単に紹介をすると、はい、やっぱりその国の、ファッションはやっぱり考え方の教育とか文化を表れると思ってるんです。
はい、
はい。で、今のモンゴルの若者のファッションは本当にすごく国際化はされていて、
はい、
ウランバトルの中にもすごく韓国人とかもう日本人とかヨーロッパ人みたいのすごく華やかな若者たちがすごく最近は増えてきてるんですよ。
はい。
はい。その一つの理由があって、1990年代からの、モンゴルは市場の経済に移り変わって、貿易が進んだんですね。
なるほど。
はい。で、多くの国の洋服とか販売されることになりまして、
はい、
そこまでは以前は、社会主義の時代で、やっぱり当時、モンゴルではしか遊牧民の、民族服しか着てない人たちがたくさんいたんです。
なるほど。
はい。それで民主化のおかげでモンゴル人はいろいろな情報を自由に手に入れることができたんです。
うん、はい、かつては皆さんデールを召しになってたってことですか。
そうです。
あ、はい、そうなんですね。
はい、私のお父さんお母さん今の70代80代の人たちは、はい、本当にモンゴルの民族でデールをしか来てなかったと感じですね。で、もう一つはあとモンゴルって NHK とか韓国の連続ドラマとかもすごくあって、でモンゴルでね、テーブルテレビが50以上のチャンネルが見ることができるんですよ。
あ、それは
日常
で。
そうですね、
はい、自分でチャンネルを選ぶときに50もあるんですか。
50ぐらいもあります。
テレビ見るときにザッピングするだけでも
時間かかります。
そうですか。
はい、それがもうアパートとかゲルチックとかゲルって白い、
はい、
伝統的なところでもテーブルが行ってるから誰でも気楽には見ることができます。
はい、
そうすることでやっぱり新しくどんどん情報が入ってきて、はい、若者たちも変わってくるんですね。
はい、
はい、ですごくモンゴルでも愛してると言ってくれとか、はい、一つの屋根の下とかのたくさんのテレビとかドラマがモンゴル人も知ってます。
一つ屋根の下、
はい、
ご存知なんですか。
そうなんですね。
そこにあるの、はい、愛はあるのかいっていうそれもね、
はい、
もちろん向こうの言葉に直されてるんですね。
そうです、翻訳をされていまして、ほぼみんな本当に松たか子さんとか、
はい、
木村拓哉さんとかも知ってますね。
そうなんですね。そう、
すごく有名なんです。
はい、
はい。で、ファッションは、やっぱりその文化とかを母国の若者にも伝えて発展していきますし、先ほどみのりさんの言った通りに新しいファッションが入って、
はい、
洋服が簡単ですごくおしゃれになっていくほど、やっぱり昔の伝統的な文化っていうのは失ってくる恐れがあるんですけれども、はい、
日本でも例えば着物を着る時の、
はい、
いわゆるマナーですとか、
はい、
あとはこの年齢の人はこういう柄こういう色を選ばなきゃいけないっていうようなこう決まりみたいなものが昔はあったんですが、
はい、
今はだいぶ意識が変わってきまして、
はい、
普段のファッションの中に着物を取り入れようよという、はい、そんな考え方から
はい、
ちょっとですね、着物の世界も変わってきているんですよ。
ああ、そうですね。モンゴルもそうなんです。そうなんです。で、昔はやっぱりモンゴルの民族の服を着ると動きにくくて、運動はまずはしにくいですね。うん、はい、それでどんどん今そもそもモンゴルの民族のデールをデザインを変えようとか、日常的には着やすくしましょうという動きがすごくありまして、
はい、
でモンゴルではファッションの祭りとかゴユル、モンゴル語でゴユルと言うんですけど、
ゴユル、
オイル、そうでいいんですけど、
はい、
毎年はあの11月の、26日後半からは1週間ぐらいで今あのイベントがありまして、そう今年は80人回ですね、
80回目
ですね今年は。はい、でそれもすごくあの変わってまして、
はい、
昔はあのヨーロッパとかあのすごくあのアジアとかヨーロッパ のデザインとかは取り入れたりとかしてたのは、今年からもすごくそのモンゴルの民族の服をデザインを変えてワンピースにしたりとか短くベストにしたりとか、気楽にモンゴル人でモンゴルのデールを気楽にあの着ていきましょうっていうのも、やっぱりそのあのファッションでもすごく変わってきました。
はい、例えばここ島田でも帯シャツというね、
あそうですね、
はい、ものがありますが、
はいはい、
こちらは、京都の西陣、
はい、
帯の模様なんですが、その帯を、はい、例えば襟ぐりのところですとかね、ワンポイントで使うっていうことがあるんですが、
はいはい、
デールで伝統的な模様っていうのは何かあるんですか？
ありますね。基本的には夏とかのはあのシルクとかよく使うんですけれども、
はい、
その帯シャツみたいの、一分のところおしゃれで、はい、生地を入れようとか柄を入れようっていうの全く同じでした。
あ、そうなんですね、
はいはい、初めてびっくりした。あ、同じですねと思って。
お花ですとか幾何学模様ですとか、
はい、
はい、
そうですね、お花とかはあんまりないんですけれども、あの結構あの柄があるんですよ。
柄、
はい、
それは植物がモチーフなんですか？
植物の柄ですね、はい。
向こうですとお花は皆さん何がお好きなんですかね？
お花は一番好きのはバラですね、みんな。あ、
そうですか、
はい、バラが大好きですね。
オフシャツでもね、バラの花柄のありますからね、
はい、そうですね。
そうですか、はい、
全体的にみんな赤バラとか白バラとかが一番人気で、はい、まだその、 あの島田のバラってやっぱりたくさん800種類くらい出ますよね、
はい、
そこまでは発展はしてはないですけれども、はい、
でもバラも好まれている
から、はい、好まれ、はい、大好きですね、はい、
ぜひね、じゃあ、はい、バラの町であるここ島田にもモンゴルの方来ていただきたいですね。
そうですね、本当にあの来月の3月の8日にですね、
はい、
あの世界女性デーっていうのが ありますが、あの、まあ、いわゆる日本で言えば母の日なんですね、はい、その日には本当にバラがもう飛びぐらいも売れるんですよね。ほぼみんな本当にバラをあのお母さんたちとかあの恋人とかには、
はい
はい、奥さんたちにもバラは差し上げますので、
はい、
あの非常にモンゴルとお祭りとかそういう盛り上がるっていうのはコンサートとかオペラとかがすごく好きなんで、
はい、
その日に女性のためにっていうのが、うん、あのコンサートとかいろいろ開けます、
はい、
で、あの私席にはほぼ座ってるのは女性だし、それこそ本当にバスとかに入ってくると、
はい、
その日に男性がほぼ座ってないです、ね、おじいちゃんで、ね、も立ってます。
あ、なるほど。
その本当に女性の日だからって、はい、全ては女性の方が優先されます、
ね、うーん、
はい、
父の日みたいなものもあるんですか？
あります。でそれ逆に同じく3月の18日にあります、男性の日ってまたありまして、
はい、
それはまた大きくお祭りで、はい、はい、
その日は日本の父の日みたいな感じなんでしょう？
父の日みたいですね。やっぱり同じくプレゼント買ってあげたりとか、
はい、
またコンサートをやったりとか、はい、兵隊が一番優先的には尊敬されますね。
あ、なるほど、
はい、
職業軍人ということですね。
そうですね、はい、
そこはね日本にはない習慣ですよね。
そうですね、はい、
日本には軍人さんいませんからね。
そうですね。
そうですか。ちなみに先ほどファッションショーのお話がありましたけれども、はい、日本では、ファッションモデルは非常に人気の職業、憧れの職業なんですが、
はい、
モンゴルではいかがですか？
モンゴルでも同じですね。
うん、
とっても憧れますね、はい、
先ほどのゴヨル、こちらでもそのファッションモデルの方々が活躍されるんでしょうか？
はい、すごく若い あのモデルたちは今出てきて、今年の優勝した子が、名前はサルネっていう名前なんですけれども、
はい、
あのまさかあのバラの名前は、バラはモンゴル語でサルネっていうんです。
はあ、
サルネ、
はい、
そうよくあの女の子にはね名前つけるんですけれども、でサルネっていう18歳の女の子が優勝したんですね。
バラの名前の女の子、
そうサルネっていうんです、
ね、サルネ、
はい、
はい、バラのことをサルネ、
サルネです、
はい、これ覚えておきたいですね。
そうですね、
はい、はい、
バラ農家はサルネのホトン、
ホトン、
ホトン、サルネホトン、
サルネホトン、
はい、
はい、こちらは下早原地域には多くいらっしゃいますね
、はい、
その他若い方たちが興味があるのはどんなことなんでしょうか。
で最近はあのモンゴルの若い人たち女性が多いんですけれども、
はい、
あのピン芸人、
あら
そう、非常に最近は今人気なんですよね。昔はみんなあのお仕事終わってからビールとかお酒飲みながら、
はい、
あの踊ったりとか、まあ、いわゆるあのディスコバーですね、そういうのがところはあったんですけれども、最近は飲みながら、
はい、
そのピン芸人の話にはあの楽しまれる。
そう、
ちなみに私もすごくハマってます
そういう劇場兼飲食ができるところがあるってことですか。
はい、そうですね、はい、こちらはあのオランバトロコメディとクラブというところがもう新しく開催されてまして、
はい、
でそこで、ゆっくりお茶をしながらお酒飲みながらその芸人さんたちのお話に楽しめるっていう、芝居には楽しんでる人たちが増えてます。
そうなんですね、
時代が変わってますねとか、
そう、なるほど、
話を聞くととっても面白いなんですよね、はい、はい、笑いが止まらないです
聞いてみたいですね、
はい、
さあそして音楽についてもちょっと伺ってみたいんですが、
はい、
例えばマリコさんが日本の歌でも、うん、あこの歌知ってるなっていう曲何かありますか。
ありました、あります。日本にも来てもすごくびっくりしたのも、
はい、
あの幸せなら手を戦おう、
あ、はい、
そう、これもまさかモンゴル語でもあります。
え、あ、そうなんですか。
そうです、本当にそのまま昼へ前半が見たらちゃえたらだしとか、
そう、節そのままですね、
まあ、本当にそのままです。モンゴル語で訳をしてそのままで、すごくびっくりしました。世界中にはありますね、
はい、さて今日はですねもう一つだけ、
はい、
新しい言葉を教えていただこうかなと思うんですが、例えばこのコーナーも終わった後にありがとうとそれからさようなら、この2つの挨拶をしますが、その他に例えば日本ですとお疲れ様でしたっていう言葉があるんですね、
はい、
そうしたねぎらいの言葉何かありますか。
はい、モンゴル語でセフンアムラーレ、
サハンアムラーレ、
はい、とても言いやすい、うん、そう、ぜひ皆さんは覚えてほしいな、サハンアムラーレ、
サハンアムラーレ、
は、素晴らしい発音がぴったり
ありがとうございます、はい、ではサハンアムラーレ、
はい、
はい、アムラーレ、この言葉をぜひ皆さんお疲れ様でしたという意味ですからね、覚えていただきたいと思います。ということでマリコさん今日もありがとうございました。バイルラ、
はい、バイルラ。
もっと知りたいモンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、観光課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送です。それでは次回もお楽しみに。バイルステー。